はい、どうも。いや、早くも12月ということで、いや、寒いっすね。なんかここ最近急に冬になりましたね。どうも、文太郎です。なんかこの始まり方なんか恥ずかしいな、自分で。今年振り返ろう。お前今年これで終わるんかっていう。まだ20何日残ってるけど、お前こんな早く今年振り返っていいんかって言われそうだけど、振り返ります。話す内容は、今年遊んだゲーム、今年読んだ漫画、ポッドキャスト、あとすごい良かったプロレスの、新日本プロレスの試合、動画、 YouTube の動画、あとは総まとめかな、語る内容としては。喉が死んでるって言っても、あんま内容が濃くないから、浅く広く語りますね。語ろうと思えば1回ずつできるんだけど、そんなにやる気力がない。そんな毎回撮ってたら自分が途中で嫌になりそうなんで、浅く広く、こんなんでしたってこう、いきます。じゃあ、遊んだゲーム。まあ、今年はあんまり遊ばなかったというか、いっぱいゲームを買ってどうこうっていうよりは、なんだ、買ってた積みゲーを消化していったりしたかな。あとは中古ゲームが多かったかな。今年新作はあまり買わなかったな。いつも通り、なんかもう何週もやったろうってゲームをまたやったりしたから、新作はあまりクリアしなかったゲームでしたね。クリアしたゲームが、ポケモンブラックDS というね、バイオ RE3、 バイオ8、バイオベロニカ、ジェダイフォールインオーダーっていうスターウォーズのゲームですね、プレステ4の。バイオが多いな、やっぱり。で、裏で今バイオ4やってるしね、現に。またバイオ尽くしだったな、今年は。じゃあ最初から言ってた方、まあ、ブラックは純粋にやりたくなったからまたやったっていう。いや、でも久々にクリアしたけど楽しいね。やっぱり一番やってたポケモンシリーズなんで、ワルビアルが大好きなんで、今ワルビアルがレベル99なんで、あのちまちまやって100レベにしたらまたツイートしようかなと思います。そう、ここ最近ね、なんだ、シャイニングパール、なんとかダイヤモンドが出たみたいですからね。なんとかダイヤモンドのあれが思いつかないんだけど、なんだったか。ダイパもね、一応世代なんですけど、あんまり買ってやろうっていう気力にならない18歳です。とりあえずブラックホワイトのリメイク待ってます。ブラックホワイトがスイッチで出るって言われたら、僕も渋々スイッチ買いますわ。次、 RE3 ね、バイオの。まあ、ずっとやってなかったから、いい加減中古で買ってやったんですけど、いや、なんかこれじゃない感がちょっと僕的にはありましたね。あの、正直に言うと、楽しかったら楽しかったんですよ。やっぱりバイオなんで、まあ、ゲームとして楽しかったけど、なんかなっていうのがあって、なんか単念だよなっていう感想でしたね。なんか原作にしても、なんか原作と比べてもちょっとボリュームは少ないし、なんかいっぱい難易度クリアしてねっていう感じで作られてるのが、なんかちょっと僕としては微妙だったんですよね。なんか高い難易度が3つ4つぐらいあって、それをなんだ、周回するたんびにどんどんクリアしてってねみたいな感じでやり込んでいくゲームなんですけど、やり込むとしたら、なんかそれじゃあなっていう。難しい難易度あってはいいと思いますよ。僕もちょっと頑張ってクリアしたんですけど、インフェルノを。だったけど、なんか違うなと思いながら、僕は正直 RE3 合わなかったです。なんで合わなかったか深く語っていくと、あのポッドキャスト1回分になるので、また後日だな。語るか分からんけど。で、またバイオ、次バイオ8なんだけど、今年遊んだゲームでこれが一番面白かった。バイオハザード大好きすぎだろお前って言われそうだけど、バイオ8が今年一番面白かった。 遊んだよ、中で。まあ全然遊んでないんだけどさ、今年ゲーム遊んでない中でも一番面白かったし、やっぱ新作で出て買って正解だったなって思えるソフトでしたね、やっぱり。まああんまり深くは言うとね、あのまだやってない方にねネタバレになってしまうんですけど、いやなんて言うんだろうな、なんかストーリーといい、ゲーム性といい、 BGM といい、なんか全て完璧だったかな、今年遊んだ中で。もう文句なしっていう感じでしたね。プレステ4で遊んでも全然快適だったし、あのプレステ5とプレステ4、 Xbox One、 あと Xbox シリーズあと PC で出たんですけど、やっぱり PS4 版で買ってやっぱ劣化してるのかなとか、なんか PS5 で遊ばないとこうなんかやっぱりアラとか出んのかなと思いながらやったんですよ。全然快適に遊べましたし、読んでも全然良かったから、ちょっと早くプレステ5当たって買って早くアップグレードさせてやりたいですね。でシステム的にもバイオ4に似てるのかな、よく言われるけど、やっててもバイオ4感は感じたし、やっぱ7がねなかなかちょっと難しかったんですよね。バイオ7はなかなか難しかったんですけど、8はすごい遊びやすくなってましたね。7の、バイオのシステムのまま遊びやすくなって楽しくなった。9に期待ですね。あと DLC 早く発表して密かに待ってます。バイオ8が今年一番面白かった。なんで面白かったかっていうと、っていうとまたあの1本分取れちゃうんで、とりあえず買ってやれ聞いてやってない人はやってくれ。ホラー体制なくても楽しいよ。バイオ8絶賛、マジでおすすめします。多分正月セール入るだろうからデジタル版でもセール入るだろうし、某あの有名ゲームショップのゲから始まるあのゲーム屋でも多分安くなると思うから、正月はちょっとやってみてください。すっげえ楽しいです。で次またバイオになるけどごめんなさいね。次ベロニカ、バイオハザードコードベロニカ、まああのプレステ3のリマスター版ですね。ずっと持ってたけど積んでたというか遊んでなかったんで、よっしゃやろうと思ってやったら、これもまた面白くて、バイオハザード今年バイオハザードだよね、もう何回目だけどベロニカはなんて言うんだろうな、いわゆる旧作バイオっていうの、ラジコン操作っていう、で視点は後ろからの視点じゃない視点のやつで、あのショットガンを情報で構えると敵が必ずヘッドショットして死ぬっていう旧作シリーズなんだけど、いや旧作で一番面白かったな、今まで旧作で一番面白かったのは2だなと思ってたんですけど、変わりましたね。ベロニカが一番面白かった。何が面白かった？ストーリーね、すごいなんかいい。あのね、言いすぎちゃうから、あんま言わないようにするんだけど、なんかこう、いわゆる、愛をテーマにこう、繰り広げられていくストーリーなんだけど、見ててよかったね。あとはやっぱ旧作バイオの難しさ何度も死んだし、なんかそれがバイオだなって思うし、旧作バイオ、うわー死んだ、インクリボンからだっていう絶望久々にあったしインクリボンでセーブした何個も前のところからだ、うわーっていうのを久々に味わったしなんかバイオやった久々にちゃんと、から楽しかったね。あのプレステ3とプレステ2とあとドリキャスか、俺やったことないけどドリキャスとあと PS4 の PS Now でできるんで、ぜひやってみてください。コードベロニカ楽しいっすよでこれがまた次紹介するのが、次最近クリアしたゲームでジェダイフォールインオーダーっていうスターウォーズのゲームなんですけど、まあ、いわゆるスターウォーズの世界観のソウルシリーズソウルシリーズからは、フロムからは出てないけど、いわゆる死にゲーですね。 もう敵の攻撃を何発から食らったらもう天へ旅立つゲームですね。なんか死にゲーやってる感もちゃんとあったし、ちゃんとスターウォーズの世界観で戦えるのが楽しいんですよね。こう敵がレーザー銃撃ってきたのをタイミングよくガードするとそのレーザー銃を弾いて敵を倒せてたり、あと敵を押したり引いたりする技を覚えるんですけど、それを使って崖に敵を落としたりなかなかパワーワード言ったけど本当にできるんですよ。敵を崖に落としたり、あと純粋にねライトセーバーで正面から切り合っていくこともできるし、なんか本当にスターウォーズでの映画を見てた感じの戦闘を自分ができてるっていうのを体験できて楽しかったですね。あと本当にソウルシリーズだった最高難易度本当にソウルだった。ソウルシリーズだと赤狼が近いのかな。赤狼チックのダークソウル赤狼チックのダークソウルジャストガードとかパリーとかも大事だけど回避も大事で、こうなんていうんだ、避けて攻撃していくのが大事だけど弾くのも大事みたいな、なんか赤狼とダークソウルを合併させたような感じのゲーム性だった。僕はそう思った。あとはこうステージが何個かあるんですか、5、6個、それを攻略していくのが、でステージ歩いたりするんですけど、それを攻略していくのにこうツタを登ったり、こう崖を登ったり謎解きを解いたりするんですけど、そこがなんかワンダと共同チックがあってすごい楽しかったですね。もうこれほぼワンダやろっていうシーンが途中あるんですけど、一個ワンダやんっていうシーンがあるんですけど、ワンダと巨像を絶対これ意識してるじゃんっていうところがあるんですけど、そこも見ててよかったぜひやってみて、中古で安いと思うからあんまり売れなかったらしいからわかんないけど、聞いた感じでは売れなかったけども普通に僕としてはいいゲームだった。やってみて、もう今年遊んだゲーム全部一本語れるんだよすごいね、今縮めてるんだよ、全部ポッドキャスト一本分取れるけど、まとめるわ、ブラック面白かった、 RE3 僕は合わなかった、バイオ8めっちゃ楽しかった、ベロニカ楽しかった、スターウォーズ楽しかった、以上RE3 ゲセヌ、次漫画、漫画は今年読んだのワンピースだけっていう、そう久々にワンピースを読んだって話をしたくて、漫画をなんで作ったかっていう、普段漫画トークあんましないと思うんですけど、ワンピース読んで、ビッグ、私ワンピースはビッグマムのとこで泊まったんですよね泊まって和の国行かなかったんですよ、和の国まで読まなかったんですよ、コミックで買ってたけど読まなかったんですけど、改めて今年読んだんですけど、まあ今和の国本当に面白いですね。もう子供みたいな感想しか言えないけど、今すごい面白い、いわゆる今四皇ってワンピースの世界で 四強っていうのかな説明するの難しいけど、強い4人の中の1人のカイドウっていうやつと和の国で戦ってるんですけど、今すごい面白いです。なんかなんて言うんだろうななんて言って面白さを伝えればいいかわからないぐらい面白い。もう毎巻コミック買うたんびにもう本当にワンピース面白いって思うね。なんかやれネットではワンピース和の国長すぎるんじゃとかなんかいう文句出てますけど、こんぐらい長くて当然だなって思いますよね、読んでて僕はね。今ワンピースサブスクが解禁された、アマゾンプライムとかネットフリックスとかでも全話見れるようになったんで、アニメでもいいし漫画でもいいし、ぜひワンピースの和の国編見てみてください。面白いです、久々にハマってます、一番面白い今が。 じゃあ次ポッドキャストね。ポッドキャスト今年ね、気分堂は休んだけど、ゆるななさんの方にね何回か出させてもらって、恥ずかしいことにまたひょんなことでウマ娘っていうね、ウマ娘のことでありがたく、参加させてもらったんですけど、いやなんかすげえ緊張するねもうご長も御所の方と喋ったんですごい緊張しました。あんま僕ウマ娘のこと語れないのに勝手に出てってなんかいろいろ語ったっていうね、ぜひ聞いてみてくださいちょっとでもウマ娘の良さが伝わったらなと思って語ってるんでよろしくお願いしますでまあ話した方がいいや、もう これで終わりでいいやそれで今年のポッドキャストびっくりしたのは、Nズバーが復活したことですかね復活というか、なんというか、また更新が始まったのがすごい嬉しかったですね。もう勝手に語っていいのかな、ここで勝手にここで名前出しちゃってるけど、 Nズバーがまた更新始まって、毎回更新されるたんびに聞いてます。かなポッドキャスト、あと普通に、うん、だいたい聞いてるかな。新しいものを聞かなくなったかな。また新しいの探そうかな、ポッドキャスト。なんかずっと固定というかなんかよく聞くのを毎週聞きながら、まあ、大学の課題やったりゲームの周回したりしますね。周回というかレベル上げか。うん、新しいポッドキャスト聞かなくなったな。うん、新しいの探そう。来年の目標勝手に作んなっていう感じかな。で次がまたプロレスの話しようかなと思って、まあ僕プロレス見るのが好きなんですけど、まあ今年もまあ新日本しか見てないんですけど、ノアもチラッと見るぐらいで新日本しか見てないんですけど、まあ、今年はまあ IWGP が世界ヘビー級になったり、まあいろいろありましたけど、まあまあ、世界ヘビー級戦の、ウィル・オスプレイ対高木慎吾が個人的ベストバウトだと思ってるので、ぜひあのプロレス大賞 MVP 発表の時の、ベストバウトがこの試合であることを願ってます分かる人にしか分かんないけどね、このウィル・オスプレイ対高木慎吾のタイトルマッチ、すごさが。プロレス見てないよって人は、あの1月4日にねまた東京ドームで試合があるんで、それを1月4日の夜におそらくまたいつも通りテレビで夜中流れると思うので、それを録画して見てみてください。プロレスいいですよ。悲観せずにまずは見ることをお勧めします。次、今年ねまたね、あのさっき名前の挙げたねウンバーにさっき言ってなんで今隠すのって思ったんだけど、ウンバーで言ってたんだけど、ウンバーで話してたんだけど、そう VTuber 今年すごかったなっていうYouTube の動画に関して、なんかいっぱい VTuber のことについて知ったし、 VTuber ブームが来てるんだなって思いましたね。じゃあお前何の VTuber 見てんのって話になりそうだから話すんだけど、いわゆるなんて言うんだろうな、ホロライブとかさ、こう、あとなんだ俺ホロライブとはこれから喋るのしか知らないんだけどさ、いわゆる会社というの、なんというの、親というの、なんというのの中だと V スポっていう、なんて言うんだ、参加組竜が如くのなんだけど、 V スポっていう中の V スポなんて言うんだろうV スポの加賀すみれさんをよく見てます。 V スポゲームに本気で取り組むメンバーが集まって e スポーツの良さを広げていく次世代バーチャル e スポーツプロジェクトですっていう、あのサイトで書いてあります。そう、 V スポの加賀すみれを見てる。なんて言うんだろうな、 ハマった理由は僕が見てる実況者とコラボしてたからっていう、まあすげえ単純な理由なんだけど、なんて言うんだろうな、まあ話し方といい、なんか声といい、なんか魅力のある感じだから聞いてる、聞いてるんだな、うん、聞いてるに近いな。そのやってるゲームがあんまついていけないというか、エーペックスなんだけど基本ね、エーペックスとかたまにバロランとだっけ、もうやってたりするけど、もうなんか聞いてる感じに近いなその人の片隅での動画は。かな、加賀澄をメインで見て、その V スポメンバーの、なんだ、動画もたまに見たりする。動画というか配信だよね。配信も見たりする。加賀なずなとか、うん。見たりしたな。だから、んーばーで語ってた人たちの VTuber は全く知らなくて、そんなのあるんだと思っていろいろ調べましたね。なんか今年 VTuber だらけだったなと思いますね。1年通してなんか VTuber の配信見たり切り抜き見たなと思いますね。 YouTube は次は何が来るんだろうね次は何だろう、次は何の時代が来るんだろう、怖いね。あとあれだ、 YouTube だとあれだ、今年はずっと加藤運一さんの金ねじりを見てたな。金ねじり攻略をずっと見てました ね。僕が居眠りしてる間にクリアしちゃってて、えっと思ったんですけど、いや、挑戦も素晴らしかったな上から目線すぎるんですけど、見ててハラハラするし楽しかったな。ポケモンって奥深いんだなって思いましたね、やっぱり。あと何かな、見た動画そんな感じかな。あと自分が配信始めたって話かな自分が YouTube で配信したってことぐらいかな。と YouTube だと恥ずかしながらしたぐらいかな。今年こんなもんかな、語ると思ってあるけどこんぐらいにしとこ。いや、もう冬だ、冬というか年末ですね。もう近くの駅、乗り換えの駅だったりはなんかクリスマスツリーが貼ってあったりね、某ンタッキーではなんか予約始まりましたみたいな見たりしますけど、今年のクリスマスどうしよっかなそんな感じ。まあ今年まだね、あと何日残ってるんでしょう。31日に終わるから、まあいいや、数えるのめんどくせえからいいやあと何十日ありますが、まあ悔いのないように今年を過ごして、また新年もよろしくお願いいたしますわかんない、もう一個回取るかもしれないけど、早めに、今年ありがとうございましたって言っておきます来年はもうちょいポッドキャスト頑張りたいね。うん、新しいポッドキャストやりたいとも思ってるし、やりたいと思うけど、うん、なんか新しい人と始めたりできたらいいなとか思ったりしてる。まあもちろん気分堂も続けていきたいし、まあこの番組も続けていきたいし、もう一個やってみたりし、もうしてみたいかなと思ったりしたり、たりたりかな。あと来年は、来年のゲームは、来年は何やろうかな、ゲーム。あれだね、来年の2月までにはロストジャッジメントをクリアするんでしょ、ゲームの目標は。ロストジャッジメント買ったんですよ。今年遊んだゲームに入らなかったけど、まだクリアしてないんで、キムタクね。買ったんですけど、まだ全然進んでないんで、今回は語らなかったんですけど、そうだね、ロストジャッジメントいい加減クリアしよう、寄り道してないでかな。なんだろうな、あとちゃんとポッドキャスト聞くあと何かな、来年の目標なもんか。 目標なんてそのうち思いつくさ。はは。あ、今年はそんなゲームに馬娘入れてなかったね。もういいわ。そうだね、死ぬほど馬娘今年遊んでたね。うん、4月5月ぐらいからずっと遊んでたね。ね、このなんだ、一貫性がないのが俺のポッドキャストだよね。あっち行ったりこっち行ったりする、線路がよく変わったりするポッドキャスト番組ね。聞いてる人からしたらめっちゃムカつくだろうな。ご愛嬌ということで終わり。良いクリスマスを、良い年末を、そしてまた新年にお会いしましょう。わかんない、また更新するかもしれないけど、バイ。